ーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。今週も始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは私マクオと
ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ということで、これ第4回か
4回です。
始まりました。食ってますか？
食ってます。
期待通りの返事でよかったです。
今週はでも3回しか食べれませんでした。
しかなんだ。ちなみに何を？
1回はいつもの蒙古タンメン中本を食べて。
やっぱ好きなんだね。
好きですね。
お
あとは、野方ホープ。
あ、行ってみたかったのよね。
食べ
あれだよね。なんだっけ、代々木とか青山とか、なんつったらいいんだあれ。
いろんなとこにありますね。本店が、野方か、その、環七沿いに。
あっちこっちにあるんだ。
そうで、割とありますね。
あ、そうなんだ。
で、今回行ったのは吉祥寺の野方ホープに。
美味しい？
美味しいですね。あそこは見た目が結構どぎつい、油がいっぱい浮いててどぎついですけども、食べるとそんなにくどくないんですよね。
醤油ベースなの？
豚骨醤油。
あ、豚骨なんだ。
うん、
いや、食ってみたいな。
です。あれはなかなか。で、吉祥寺のお店は、テーブル席がいっぱいあって、ちょうどその時子供を連れてたんですけども、それでも入りやすかったんで、よかったなと。
へぇ、
そっか。なかなかおすすめです。
どんな感じなの？濃厚なの？
濃厚です。濃厚でもちょっと甘い感じ。
甘いんだ。
なんて言うんでしょう。油の甘みっていうか。
はいはいはい。背脂浮いてる。
背脂ですね。
感じだよね、確かね。
本当に見た目が真っ白になってるぐらい。
あ、そんなに乗ってんの？
雪が降ったんじゃないかってぐらい。真っ白な。
あ、そうなんだ。じゃあその背脂の甘みが効いてる感じなんだね。
そうですね。そんなラーメン子供に食わしていいのかって思いながら。
子供食べてた？
食べてました。
いいんですね。
結構サービスも良くて。また行きたいなと。
そうか。
かんすけさんは今回？
今回は行けてないな、あのね、前にこの番組の第何回かで、うちのそばの環状線沿いにあるお店を制覇しようと思いつつ一軒行けてないって言ってたところが、まさしく今日帰るときに、空いてたんですよ。ずーっと空いてなかったんだけど、空いてると思ったんだけど、まあ収録があるので。
ああ、それはそれは。
スルーだったので、ラーメン屋さんにはちょっと今回は行けてないですね。で、仕方なくカップラーメン食いました。カップラーメンキングサイズ。
あ、キングを行っちゃいましたか。
一応行っとこうかなと思って食べてみたんだけども、まんま、まあ、日清のカップヌードルね、の、40周年記念商品ということで、キングというでっかいカップが売ってたんですが、まんま大きくなっただけです。
はあ、
なので、日清のあのカップヌードルが好きな人にはおすすめですけど、この量はね、飽きます。
飽きますよね。
かつ、伸びます。
で、食べ始めと食べ終わりの麺の硬さが全然違いそう。
違う。確かに。でね、これ、ビッグサイズって、もう一つ下のサイズがあるじゃない？
ありますね。
あれってさ、具が違ったりしたような気がするんだけど、
昨日。チャーシューが違うかもしれないですね。
ね、普通は四角いスポンジみたいなお肉が入っているのが、ビッグサイズはなんか具がちょっと違かったような気がしたんですけども、このキングサイズに限って言いますと、
はい、
まんま一緒です。
あら？
エビ、卵、
あ、
四角いコロコロチャーシュー、
はいはい、
まんま同じものが入ってるので、本当にそのまま大きくなった。
はぁ。
感じです。すごい。
何のひねりもなく、大きくなっただけ。
うん、そのまんまキング。まあ、ある意味、正統派かもしれないけど。でも、このサイズは、やっぱちょっと、いっぱい食う私でも、まあ、食えない量じゃないし、全然量的に、まあ、足らないとも言わないけど、食えない量とかそういうのでは全然ないんですけど、意外にやっぱ飽きるんだなと。
あれは、たまに無性に食べたくなる味なんだけども、飽きますよね。
飽きるね。レギュラーサイズが程よいんだなっていうのはよくわかりました。ね、まあ、一度、チャレンジするのもありかもしれませんね。あまりおすすめはしないかな。
僕最近あれ食べたいんですよ。焼きそば、ペヤングの超大盛り。
ほうほうほう。
あれも2倍なんですよね、単純に。
あ、そうなんだ。あれって、ペヤングの超大盛り、超
大盛り。超大盛り。なんだろう、長方形のパッケージで、開けると2つ入ってるらしいんですよね。うんうん、
そうなんだ。
そのまんま2倍。で、カロリーを見ると、1000キロカロリー超えなんですよ。
あ、そんなの？
うん。
すご
っ。ちょっとネタで食べてみたいなと思いつつ、それも飽きるんだろうな。
あのペヤングの焼きそばもなんか無性に食べたくなるときあるけどね。
ありますよね。
なんだろうね。
うん。
まあ、UFO も、UFO かペヤングかみたいな言われ方するときもあるんだけど、うん、どっちも好きなんだけど、うん、なんか無性に食いたくなるのはペヤングの方かな。安っぽい感じが。
はいはいはい、はい。
好きでね。
うん。
ちょっと食べてみたい感じがするけど。このキングサイズは、
はい。
この日清の、いわゆる普通のカップヌードル以外に、
うん。
昔ながらの醤油ラーメンっていうのと、はい、担々麺と、
はい。
メーカーまでちゃんと見なかったんだけど、3種類でしたね。流行りなのキングサイズ。
なんか今ちょっと調べたんですけども、うん、札幌一番みたいですね。
札幌一番も日清か。
あれは違うかな。
あ、違うの？
うん。
あ、じゃあ違うメーカーで同じサイズで出してきてるんだ。
ほんと、あ、そっちも確かキングって名乗ってるんですよね。
うん、キングカップって書いてあったような気は。する。
うん。なんか流行りなんですかね。
なんかなと思ってね、ちょっと見たんだけど。ビッグサイズのとこずらずらって並んで、その、横にキングがボンボンボンって3種類並んでた感じだったんだけど、いや他のちょっと試そうかどうかちょっと悩みつつ今日は手に取らずに帰ってきたんだけど、でも大盛り系結構なんか増えてるよね。
増えてますね。
なんかまあスーパーカップが 1.5 倍だったっけ、あそこがもうほぼデフォルトで普通に今売ってるじゃん。
そうですよね。
そっからさらに大盛りみたいな。
うん。
なんだっけ。うどん系。
おお。
緑のたぬきとか、どん兵衛とか。
はいはいはいはい。
あれもなんか2倍量の、あれも超大盛りだったかな。
超大盛りとか。
なんか、そういうのが多いよね。
ありますね。うん。流行りなんですね。
大食い増えてるもん。もう、大食いは当たり前な状態
に。当たり前になってるんですかね。
あんまり、こう、肩身の狭い思いをしなくて良くなるのかもしれないね。
でも、確かにあのカップヌードルのあのサイズだと物足りないなっていうのはちょっと、あるはあるかな。
ね、あれだけで一食っていうのはちょっと厳しいよね。
うん、あれとおにぎりつけばまあ、いいかなぐらいですけどね。
うん、確かに。逆にあれか、ライトみたいなのも出てるのか。
ありますね。
なんだっけ、カップヌードルの場合は。
スープヌードルが2、3、2種。
スープヌードルってやつ
が。スープヌードルと、カップヌードルライト。
あ、ライトもあるのか。
うん、
あれ、スープヌードルも量が少ないんじゃなかったっけ。
あれ、ちょっと量少ないです。
だよね。
うん。
いろいろな、あれな、多様化してきてるでしょうね。
うん。
まあ、そんな中、今週はですね、初めて行くお店。
はい。
どんな風に決めてるか。
どんな風に決めるかっていう。
そんなところでお話をしていきたいと思います。
はい。
ノーサンのフォトスクランブルは、写真に関するああでもない、こうでもない、くだらない、面白い、役に立たない、そんな話題満載。ノーサンのフォトスクランブルは、毎週金曜日配信。聞き逃さない。
初めて行くお店って勇気いるじゃないですか。
いますね。
前にも話したかもしれないけど、はい、特に何だろう、普段行きつけのお店があるエリアで新しいお店ってなかなか行かなかったり、うん、
なかなかその一歩が踏み出せないですよね、
うん、ただ新規開拓をして、まあ、この間紹介した隣、
あ、はいはい、
ああいうとこみたいに新規開拓して美味しいとこを見つけるときってすごい嬉しいじゃないですか。
嬉しいですもんね。
で、ちょっと挑戦したいなとか思うんですけど、
は
い、
ええ、
どうやって入る新しいお店って、
最近はどこかに出かけるっていうと、
うん、
事前にもう食べログとか足を見ちゃいますね。
やっぱチェックするんだ。
しちゃいますね、一応。で、タイブログの、その、まあ、最近、ステマとかなんかいろいろ言われてますけど、口コミのところを、一応、さらっと見て、
うん、
どんな店なのかなっていうのを、チェックしていくかな。その評価とか、その星の数とかはそんなに気にしないですけどね。
あ、そうなんだ。
どういう感じのスープとかどういう店だっていうのを一応見て、
うんうん、
来ますね。
ああ、やっぱり事前調査派なのね。
そうですね。で、さっき言った吉祥寺の野方ホープなんかは、
うん、
席の数とかテーブル席を調べて、
ああ、そっかそっかそっか。
で、テーブルが多そうだったんで、ああ、じゃあここにしようっていうふうに決めてきましたね。
うんうんうん、そっかそっか。家族と一緒だったり友達なんかと一緒だったりした時はそういう席数とかも事前に残ってると入りやすいかもしれないね、
うん、街を歩いてて初めての店っていうと、
うん、
うん、何が決め手になるかな。
ねえ、僕はね、あんまりその食べログとか一応 iPhone の中にも入れてるんだけど、
はいはい、
めんどくさいのね。
ですよね。
事前にチェックするのが。っていうか、はい、あ、外で食べなきゃっていう状況になった時に、
うん、
その場でそれをするのがめんどくさくて、
うんうんうんうん、
あんまり iPhone に入れてる意味がないんだけど。なので結構、あとは、なんて言うんだろう。どこそこに行って、あ、そこいら辺近辺で昼食なり夕飯なり取らなきゃなって、っていう風のを事前にあんまり考えてないのよね。
はいはいはい。ああ、なるほど。
その場の状況で、ああ、なんかね、食っとかなきゃダメだなとかいう風になったりすることが多いので、うん、僕はどっちかっていうと、その場調達派なので、ふらふら歩いて、ああ、ここ行ってみるかな、みたいな感じかな。うん、最近はだから、なんて言うんだろう。新宿行くと、
はい、
まあ、ももさんっていうね、
はい、
スクランブルのイベントなんかでも結構手伝ってもらったりとか、
はい、
まあ、仲良くしてもらってる人がいるんですが、その人がいるんで、はい、そこに電話すれば、大概そこら辺のお店の情報を知ってるので、行ったことないとこ連れてってって言うと新しいとこ連れてってくれるんですけど。
コンシェルジュがいるんです
か？言います、います。だから、まあ、今週紹介するお店もそういった感じで、ちょっとネタ欲しいから、今まで行ってないとこ、行こうっていうことで行ったのが、まあ、今週後でご紹介するお店なんですけど、
はい、
そう、新宿はすごくだから便利なんですよね。
そうですね。
なので、銀座とかで用事があって、まあ、外食しないといけないっていう時は、まあ、新宿まで予定を伸ばして入れておいて、そっちで作るみたいな風にしちゃうので。
なるほど。
逆に銀座あたりはカメラのね、メンテナンス出しに行ったりとか、Apple Store 行ったり、結構用事はあるんですけど、そっちの開拓があんまりできてないぐらいな感じなんですよ。で、新しいところ、まあ、営業とかで、 客さんの近辺で昼食済ませなきゃって知らないところでってなると、
うん、
どうかな。なんかチェーン、いかにもチェーンみたいなのってあるじゃない
です
か。
はいはいはい、
家系ディナーとか、うん、あとはなんか見たことありそうな感じの店構えとか、っていうパターンと、いかにも街のラーメン屋さんみたいな昔ながらの、そんなのとかもあるじゃないですか。
中華そばって感じの。
そうそうそうそう。
うん、
なんか、餃子もあり、下手したら、エビチリとかもありそうな。どんなのが出てくるかちょっと怪しいけど、みたいな。
ええ、
もうなんか、街のラーメン屋さんみたいな。
はい。
って、なんか見た目でわかるとこってあるじゃない。
はいはい、ありますね。
どっち入る？
街のラーメン屋はちょっと入りづらいかもしれないですね。
ああ、やっぱそうなんだ。
消去法で行くと。
そこを外すぐらいな勢い。
それこそ、ラーメンだけじゃなくて、いろんなものを食べたい。メンバーいるときなんかは、
うん、
そっちでチャーハンとか、
はいはいはい、
下手したら天丼じゃないや、カツ丼とかも出てきそうな。
はいはい、あるね、そういうのね。
そういうとこの方が面白いかもしれないけども、うん、基本そっちは外すかな。
じゃあやっぱラーメン専門店みたいな。
うん。
でもそうだね。
ですね。
あ、
それだったら後楽園とか日高屋とか、うん、あっちの方に入っちゃうかもしれないですね、
うん、なんか大きい通りとかでさ車で移動してた時ってさ、うん、そういうチェーン店もあれば、
はい、
ラーメン専門店っぽいんだけど知らない名前、
はい、
でこう何店舗かダーッと走ってる間に見かけたとしましょう、
はいはいはい、うん、
4店舗5店舗あるぞみたいな勢いで、で、引き返してその中でどれを選ぶかって言ったら、チェーン店、それとも専門店なんだけど、
専門店ですね。
聞いたことないとこ、
はい、
に入るんだ。
専門店でまず自分の好きなジャンルのラーメンの店で、
うん、
であと店の前に看板とか写真があったらそれを一通り見て、
うんうんうん、
決めるかな。
でも結構さラーメン専門店ってさ今あんまりさラーメン屋っぽくない作りのとこ多くない？
はい、ええ、
なんか黒い木で覆われてて、
ありますあります。
ラーメン屋ってわかるようなお店の名前ではあるんだけど、はい、何系のラーメンかが察しがつかないとかさ
ありますね。
そういうお店は
ちょっと勇気いりますよね、そこ入るのは。
でもなんかちょっとこじゃれてて専門店っぽいんだけどみたいになるた時に、
でもそういう店で一度当たりを引いたことがあるので、
うん、
それは入れるかな。
あ、チャレンジはするんだ。
できますね。
う
ちの近くにちょっとこじゃれた感じの、
うん、
バーっぽいあのオープンテラスがあるようなラーメン屋があって、そこにもう最初から行こうって決めて行ったことがあるんですけど、
うんうんうん、
そこが結構美味しかったので
当たりだったんだ。
うん、まあそういう店に関しては、うん、ハードルは低いですね。
あ、そうなんだ。
うん、
いやなんかでもさ外れたことってない？
あります。
そうだよね、そんだけ言ってたあるよね。結構勇気いるよね。たかがラーメンとかさ、たかが一食なんだけどさ、
そうそうそうそう、
外れた時のがっかり感足らないよね。
車で移動してる時にそれ外れちゃったら帰り道がなんかドヨーンとしちゃう。
そうそうそうそう、うん、なんかね一回入ってダメだったのがね、それは俺はね普通の街のラーメン屋っぽいとこも入る。
はいはいはい。
だどっちかっていうとそっちの方が入りやすいかな俺。
うん、
なんでそっち入っちゃうんだけど、
うんうん、
入ってでもう入った瞬間あちゃーっていうところもあるのよね。やっぱり
入った瞬間で、
うん、なんかもうやる気なさそうなおっちゃんとおばちゃんがなんか喧嘩してるとか、あちゃーっと思ってそのまま出るわけにもいかず、食べてみたらやっぱ案の定な味だったと、
うんうん、
で、ああ、さっき通り過ぎた後楽園しとけばよかった、とかね。もう味の想像がつくじゃないですか。
そうですね。
で失敗したな、とかいうこともあるんですけどね。まあ、本当に安心のチェーンか、あえて望遠鏡かっていう、まさしくそんな感じですか、
うん。チェーン店でも味が違ったりしますからね、でも。後楽園とかだったらまだ、
うん、
全く一緒なんだと思うんですけども、うん、薩摩っ子。
あ、はい、はい。
で、わかります、
はい、あるある、うちのそばにもある。
そうそう、前、川崎に住んでた頃に、
うん、
うちの近所にあった薩摩っ子がすごい美味しかったんですよ。
はいはいはい。
で、もう薩摩っ子はどこもそんなもんだろうと思って、
うん、
この間こっちの埼玉の方の薩摩っ子に、もう、その気持ちで行ったんですね、美味しい前提で。
うんうんうんうん、
そしたら全然もうスープからして全然違う味で、
うん、
麺も違うし、
うん、
でもうそのがっかり感はすごかったですね。落差が
薩摩っ子、俺もそれと全く同じ経験をしました。
あ
でその美味しかったところがね潰れちゃったん、
はい、あらら、
潰れちゃったんだよな。で家系かなんかになっちゃってるんだけど、でもその時の看板のイメージと味のイメージが残ってて、はい、
うん、
でうちのそばにあったのよ。
はいはいはい。
で、あの時のラーメンありかなと思って入ったらやっぱりがっかりだったのね。で全然やっぱ同じチェーンでもなんかすごく独自な感じというか、もう街のラーメン屋になっちゃってるよね。薩摩っ子は、
薩摩っ子はなんかそのオーナーが勝手にやっていいのかもしれないですね。
うん、なんかそんな感じ。
うん、
だって納豆ラーメンとかあったよ。
納豆ラーメン、ああ、
なんかえらいっていう、
冒険しちゃったんだ。
こんなのはなかったよなとか思って。
うん、
で、そのチェーンの名前に惑わされてですね。
はい。
そこに2回ほど1回失敗して、あ、もうこの薩摩っ子はないって近寄らなかったんです。
ええ、
で何年か経って、まあつい最近なんだけど、
うん、
もうそれがずいぶん前にそういう失敗したんだけども、
はい、
つい最近また、あ、薩摩っ子か、入ってみるか、
あ
って入って、あここ失敗したことあったと
前回の記憶がね飛んでたんですね、その時
なくなってた、もう避けて通ってずっと入ってなかったから、
はいはいはい、
わあ、やっちまった、
やっちまった。
もうね、なんて言うんだろうね、あのまずいラーメンのがっかり感ったら、なんか
ないですね。
麺まあ、切ってるんだけど、もう切らずに、お湯を切らずにそのままスープに放り込んだんじゃないのみたいな感じとか、なんかスープの量と麺のバランスが悪いとか、なんか出汁これっていうのとか、
散々な言われようだ
っていう、なんかね、ところもありますが、まあ冒険して美味しいとこ見つけたときやっぱ嬉しいんでね。
ええ。
うわ、ラッキー、こんな美味しいとこ見つけたみたいな、
うん、
あの、快感みたいなのもね。できるだけいろんな美味しいお店を紹介して、
そうですね。
新しい、メッケモンなお店をいろいろ紹介できればいいなというふうに思っておりますが、なぜ今週このお店選びをネタとしたかというとですね。
はい。
まあ僕がもう参加させてもらっております、クリラジさん、このラジオを配信しているのは、ポッドキャストステーションスクランブルでございますが、
はい、
もっと大きな老舗のポッドキャスト番組いっぱい集まった、知ってる人は知っていると思いますが、クリラジという大きなポッドキャストを配信している局がありまして、そこで、大阪のイベントが決まりました。うん、っていうか、この収録時点でまだ決まりたてほやほやなので、 まだオフレコ状態のところで収録してるんで、ちょっとドキドキしてるんですが、
なるほど。
まあ、配信が3月に入ってるはずなので、
はい、
その頃にはオープンになっているだろうということで、先行で話をしてしまいますが、
はい、
4月の21日、22日、同日で、このスクランブルなんかにも全然関わってるメンバーも多くてですね、
うん、
何人になるんだろうね。番組数も全然多いんですけど、
かなりありますもんね。
メンバーで言うと参加予定が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 私を入れて現時点で11人。
すごい。
で番組が、かなりの数が、
前銀座のアップルストアでやった時も結構な番組収録しましたもんね。
銀座でやった時は、
うん。
ボイニッチ、フォトシュート、アップルの、ネットリポート。ネットリポートじゃないやん。
もう遠吠えもやってたかな？
遠吠えか。ネットリポートか、生出し。生出しになってなかったんだよね。
なってないですね、まだ。
じゃあネットリポートか。
うん。
5番組？
あ、でも5番組か。
だったんですが、はい、今回が、ボニチの科学書、ムンコロ、はい、トレンドウォッチ。あ、タロケンさんが来るから12人。
おぉ、すごい。
で、アウトサイドジャーナル、うん、テックアベニューが未定なのかな？入るのかな？どうでもいいニュース。ハイカラ通り、音出し、アップルンルン、遠吠え、新しいものウォッチ、
おお、
生出し、
うん、
11?
すごい。
という感じで、
はい、
大々的にやるようなので、私もアップルンルンの方に参加させてもらっておりまして、まだ日程が土日両方行くよつもりではいるんですけど、どっちか1日になってしまいそうなんで、これは改めて日程が確定次第、お知らせをいたしますが、
はい、
21、22と大阪に行きますので、
うん、
大阪でどうせだったら美味しいラーメン食べたいなということで、関西にお住まいの方でお聞きの皆さん、ぜひ大阪行くならここみたいなラーメン屋ご紹介してください。
なるほど。
ただ、自分でもちょっとチャレンジして、行き当たりばったりで入ってみようかなというのも考えております、
うん。大阪のラーメンってどういうラーメンなんでしょうね。
大阪ラーメンって聞かないね。
聞かないですよね。
京都は、
ああ、京都
は。京都ルーマだっけ？チェーン店あるよね。
はいはいはい。
なんか細麺の醤油でさっぱりした感じの。
あと京都は天下一品も京都ですね。
あ、そっか。
確かに。
地京都か。
うん。
ああ、当然となんかイメージが全然違うな。
うん。
糸車はすごくさっぱりとした醤油。なんか昔ながらの鶏ガラ醤油ベースみたいな。
うん。両極端ですね。
うん、すごい。
京都って言うとそっちの方がなんかイメージ
だよね。イメージだよね。イメージだよね。天下一京都か。
確か天一は京都ですね。
ああ、そう言われたら。
うん。
そんな気もする。まあ、俺も大阪って聞かないよね。
うん。
大阪のラーメン。
どう大阪って言うとやっぱ粉物のイメージが強くて。
ああ、そうだね。たこ焼き、お好み、うん。
まずラーメンっていうイメージがないですよね。
そうだね。大阪に行ってラーメンって。うん、そうだね。せっかくならたこ焼きとかも食ってこないといけないかなとは思いながら、まあ、でもラーメンもう食いたいですね。
カップラーメンでたこ焼きラーメンってありましたけどね、昔。
そんなのあったの？
ありました。ダンプ松本が CM してた。
あ、全然記憶にないや。
うん、
たこ焼きが入ってる？
たこ焼きが入ってました。2個ぐらい
美味しいの？
ただ紅生姜の味しかしなかった気がする。あんまり覚えてないですね。
そうなんだ。まあ、美味しくなかったんだろうね。
あんまり美味しくなかった。
なるほどね。ああ、まあちょっと大阪で、もうちょっとラーメン、安心のチェーン店か、冒険の 新規開拓かみたいなところがあるんですけど、はい、どうせならちょっと冒険してどっかお店入ってみたいなと思ってますので、大阪のラーメン失敗した時用にここは間違いないよっていう情報をお待ちしております。
はい、
ラージオ RAADIO アットマーク p-scramble.jp まで、はい、大阪ラーメン情報ということで、情報をお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお送りください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、この4月21、22と、イベントやっておりますので、クリラジのホームページの方から、申し込みできるようになっていると思います。現時点で話が決まってメンバー誰っていう状態なので、今現在できてないので何とも言いませんが、
はい、
3月5日頃にはお申し込みできるようになってんじゃないかと思いますので、
なるほど、
ぜひそっちの方も参加してください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、後半今週のお店の紹介に行きます。
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、ということで、今週は私の、ご紹介です。
はい。
さっきちらっとお話しましたが、新宿に、仲良くしてもらっております、モーモーさんというコンシェルジュがありまして。
コンシェルジュが。
まあ、よく行くのが、新宿のワクラ。
はい。
この番組ではちょっと名前出したかもしれませんが、九州ラーメン。
はい。
しっかり、こってり。で、細麺と。
結構細麺な店ですよね、そこは。
ね、九州ラーメンの中でも、ワクラは、細いよね。
細いですね。
あの細さが結構好きなのと、まあ、スープもね、まあ、しっかりこってり、豚骨なので、好きなんですけども、
はい。
ついついそこ行っちゃうんですけど、この日はですね、東北の方から、このただいまにも出てもらったりしておりました、宮城で農家をされているグッチさん
が
ね、
はい、
上京されてたので、せっかくだったら行ったことないとこ行こうよ、
うん、
っていうことで、連れてってもらったのが今回のお店です、
はい、
カレー麺美濃和。
カレー麺、
カレーラーメンなんですよ。
カレーラーメンなんですね。
これね、実はね、ずいぶん前に、モーモーさんとやっぱどっか飯食いに行くときに歩いていたら、
はい、
道端に立て看板があって、カレーラーメン専門店みたいな感じで、まあ、でっかく写真がバーンと載っていて、
はい、
で、うわ、これうまそうとか思って、
うん、
これちょっと調査しといてってお願いしてた
ら、調査、
その週のうちかなんかにもう早速行ってくれて、
おお、さすが、
美味しかったよっていう話で、
はい、
でずっと行きたいなと思いながら、なんだかんだワクラに行っていたのでなかなか行けてい、いなかったので、行ってみました。
はい、
まずお店の情報から行きます、はい、住所が、東京都新宿区新宿 1-31-3 ダイヤパレスの1階、電話番号が 03-6909-9950、営業時間が月曜日から金曜日11時から23時半。
おお、結構遅くまで。
うん。僕らが行った時もちょっと遅かったかな。ラストオーダーが23時だ。土曜日が11時から15時。
おお、土曜日は昼だけなんですね。
だね。で、日曜日祝日が休み。
はい。
ここはやっぱあれなのかな。新宿っていう街の、あれから日曜日祝日が休みなのかもしれないです
ね。お
カウンター席が6、テーブルが15。
お、結構。
で、喫煙ができます。ただ、ランチタイム11時から14時は禁煙だそうです。はい、で、最寄りの駅がね、新宿御苑。
おうほうほう。
前駅から、東京メトロ丸の内線ですね。
丸の内線ですか。
から歩いて、 5分10分なのかな、うん、僕らは、新宿伊勢丹の駐車場から歩いてたんで、ちょっと電車のからの駅からの感じはちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
新宿駅と四ツ谷の間でやや四ツ谷寄りみたいな感じかな。
お、
新宿御苑から歩いて5分10分かかんないと思います、
はい、
そんな感じの、場所なんですけども、お店がね、まあ、夜行ったからっていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、
ちょっとこじゃれたバーみたいな、
お
で、まあ、店内の照明もちょっと薄暗い感じで、ちょっとおしゃれな感じのお店で、
うん、
あの、中入ってね、ラーメン屋、何にも知らずに入ったらラーメン屋だとは思わないと思います。
中入ってももう、こじゃれたままなんですね。
うん。なんかね、全体的に暗い、暗いというか黒だったかな。まあ、テーブルとか壁とかが、そんな感じの。
はい、
雰囲気で、カウンター6席ってありますけど、本当にバーカウンターみたいな感じ、はい、でお酒もあった並んでたと思いますね。なんで本当にバーみたいな雰囲気なんですけど、
はい、
カレーラーメン専門店っていうだけあって、まずカレーラーメンでお店で食べることはあります？
たまに無性に食べたくなるんですよ。
カレーラーメン。
車屋ラーメンってわかります？
ああ、聞いたことあるよな。
バイパス沿いとかによくあるような、
うんうんうん、
それこそチェーン店に、うん、あのカレーラーメンが昔あったんですよ。今もあるんじゃないかな、
うん。
で、まあカレーラーメンが食べたくなるとそこに行きたくはなります。
あ、そう。
行きはしないです。
うん。カレーラーメンを、うん、で思いついたのって、
はい、
まあ、ちょっとさっきも話しましたが、日清のカップヌードルのカレーラーメンぐらいしかイメージなくて、でお店でもたまに確かに見かけなくもないけど、
うんうん、
あんまりでもないでしょ。
ないですね。
ね。
それこそ専門店なんていうのは見たことないですね。
うん、で実際お店でカレーラーメンって食ったらどんななんだろうなと思ってたんだけど、あの、まあ、さっき言いました道端にあった看板の写真をね、
はい、
なんとなくイメージ的に言うと蕎麦屋さんのカレーうどん
はいはい、
な感じ、
ええ、
で、ね、あの濃厚じゃないかなっていうのが察しがつくような写真だったんですよ。とろっとしたその感じのね。
ええ。
で、僕あの、お蕎麦屋さんのカレーうどんって好きなんですよ。
はい、わかります。
なんか出汁が効いてて、みたいな。で、それになんか近いニュアンスがありそうだなっていうのがあって、気になってももさんにお願いしてあったんですけど。
はいはいはい。
しっかり濃厚でした、やっぱり。
おぉ。
とろっとした感じ。
はいはい。
で、ね、辛さは、そんなにベラボーに辛いとかいうことはない、
うん、
で、蕎麦屋のカレーのルーともやっぱちょっと違うんですね。
お、
近いものはあるんだけど、
はい、
やっぱりあれとは別物でやっぱラーメンに合わせてあるんだろうなっていう感じ、う
ん、
で、辛くはないんだけどしっかりなんかスパイスの香りがしっかりあるというか、うん、スパイシーな感じ。
これは辛いやつとかもあるんですかね。辛さ増しとか。
いや、辛さ増しはなかったよ。
おお、じゃあもうその味だけなんだ。
うん。
おお。
そんなに、だからベラボに辛いわけじゃないので、まあ、どちらかといったら辛めといえば辛めだけど、
はい。
甘口では決してないですが、ベラボに辛くて食えないようなラーメンではないので、う
ん、なるほど。
多分、美味しくいただける方は多いんじゃないかなという感じがしますね。非常に濃厚でとろっとしたスープで、カレーの感じがなんというかな、多分鶏ガラかなんかで出汁取ってるんだと思うんだけど、
はい、
出汁も効いててそのスパイスな感じ、スパイシーな感じっていうのかな。
ちょっと今写真を見てるんですけども、うん、美味しそうですねこれ。
すげえ美味しかった。
写真の横にご飯が映ってるんですけど。
そうそうそう、あ、そう。でね、食べた後に、
はい、
そのスープに、
はい、
ご飯を投入するのが、な、習わしとは言わないけど、
う
ん、なんかあるんですよ。で、それも試しましたが、
はい、
ありです。
ありですか。
美味しいです。カレー、うん、カレーリゾットみたいな感じかな。
ですね。
うん、カレーライスまで、うん、あの、ドロドロじゃないので。
うんうん、
だけど、サラサラのスープじゃないんだから、リゾットとカレーの間ぐらいって言ったらいいのかな。
うん、
これまた美味しかったです。
うわぁ、美味しそう。
もう、大満足でしたね。
うん。
まあ、なかなか、おすすめなので。まあ、カレーラーメンってなかなかた、あ、ごめん、ね、
はい、
辛さありました。
おお、
辛口赤いカレーっていうのが。
赤いカレー、
うん、で、ラーメン専門店とか行ったけど、
はい、
ね、カレーうどんもあります。
メニューとして。うどんも入るんだ。
うん。カレーうどんと赤いカレーうどん。
へぇ
っていうのがありますね。
で、これラーメンの上に乗ってる野菜は、これはネギですか？
青ネギを僕はトッピングしちゃったので。
トッピングか。
うん。青ネギでトッピングをすると、
はい、
青ネギを刻んだやつじゃなくて棒状になったのが結構わっさり乗っかってきます。
ニラみたいな感じでわっさり乗ってますよね。うん、
その名も、ネギバカ。トッピングの名前がネギバカです。
バカ。あ、
うん。で、トッピングで辛さアップっていうのがありましたね。
おお、
130円で辛さがアップするそうです。これは今回はしてないので、わかんないんですけど、そのままだ、でもね、そんなに物足らない辛さじゃない。
うんうんうん、
しっかり、まあ、それなりに辛さを楽しむには十分。美味しく辛いって言えばいいのかな。
うんうん、じゃあ最初行ったら普通にそのカレーを頼んだ方が良さそうですね。
うんうんうん、そうですね。
いきなり辛いカレーとか行くとまた舌が痺れちゃう。
うん。そうね。まあ、どれぐらい辛さがアップするのかがちょっとまだ未知なんですけど、
うん、
まあ、辛さアップもできるということと、あとね、チャーシューじゃなくてね、多分こう豚バラだと思うんだけど、それを、茹でただけのものが何枚か乗っかってきます。味をつけたりとかせず、多分酢、なんていうの、湯通ししたような
感じ、うん、豚しゃぶ的な
感じかな。
まあ、
まあ、ペラーンとした長い棒状といいますか、バラのスライス状態で乗ってくるんですけど、うん、ちょっとその、なんていうんだろう、茹でただけっぽいのがもうありありとしてるんだけど、
はい、
ちょっと物足りないかなと思ったら、やっぱカレーがやっぱ濃厚じゃない？
はいはいはい。
それがすごくね、茹でただけのが絶妙に合ってた。
ああ、なるほど。
うん、美味しかったな、その組み合わせはいいと思いましたね。
考えられてるんですね、やっぱり、うん。
なかなか考えられてる感じです。
美味しそう。
麺ですが、
はい、
ラジオ的に言うと、中太かな。
中太。
で、ちょっと、縮れが入ってたのと、しっかりコシがある感じの麺でしたね。
結構絡む感じですね、それで。
そうですね。
うん。
なので、結構シコシコして美味し
い
麺もいただきました。
はいはい。
まあ、これぐらいの太さがあって、濃厚なスープだから、すごく良かったのかもしれない。麺とスープは、うん、まあ、これは合ってるなって思いましたね。
はい。
ということなので、おすすめ、カレーラーメンでございます。
はい。
で、トッピングは、さっき言いましたけど、ネギ。
はい。
これ、相性いいです。で豚も良かったから豚増しみたいなのもあったんで、
あ、
豚のトッピングもありかもしれないです。
うん、
豚ネギがおすすめかな。
あ、はい。
っ しい感じでございます。
美味しそう。
で、カレーつけ麺と、冷やしカレー麺。
冷やしカレー麺。お
だったかな。その、まあ今回ゲストだったグッチさんが頼まれてたんですけど、うん、要はスープじゃない感じの、なんて言ったらいい、まあ、冷やし中華のカレー版みたいな。
ああ、なるほど。はいはい。
で、食べてたけど、まあ、結構辛いって言ってたかな、それは。美味しいって言ってましたけど。
なるほど。
うん。な感じなので、まあ、カレーラーメン、ちょっと、これは、なかなかおすすめなお店でございました。
これは行ってみたい。
これ、結構寒い時、前の日がね、エラゴに寒くて、その日も寒かったんだけど、前の日が非常に寒かったから、
うん、
前の日が氷点下かなんかで、その日が5度ぐらいだったのかな。まあ十分寒いじゃないですか。
そうですね。
で、なおかつ夜8時、9時とかそんな感じだったの、うん、と思うんだけど、すごい寒いなかった。すごい美味しくて。
ああ、ポカポカと。
帰りはポカポカと。した感じで。寒い時。まあ、あと暑い時もいいのかなとか思いながら。
あ、逆に汗をかいて。
汗だらだらかきながら食べるみたいなのもいいかもなって思いながら。
は、う、い、ん。
今はとてもいいタイミングじゃないかな。まだ3月は寒いよね、きっとね。
ですね。今年は寒そうですね。
ぜひ行ってみてください。
はい。
なんかカレー、僕はなかなか機会がなかったので、カレーのラーメンお店で食うっていうのはありだな。ちょっと他のとこでカレーラーメン冒険してもいいかもってちょっと思いました。
あ、でもこれ食べたらどうでしょう、もう他食べられなくなっちゃう
かもしれないな。あ、とにかく美味しかったですね。
うん、
ぜひカレーと、ご飯をセットで頼んでいただいて、最後にご飯投入して、
はい、
ご飯も一緒に召し上がっていただければと、
はい、
いうふうに思います。ということで、今週はカレー麺、美濃和、新宿御苑前店。あ、行ったのが8時とかぐらいだったんですけど、お店は空いてました。
おぉ。じゃあ行きやすいですね。
僕らが行った時に、2、3人いて、僕らと入れ替わりで出てって、うん、僕らが出てった時に、別の一組が入ってきて、みたいな感じだったので、並んでたりとかそういうことはなかったです。うん、で、昼間はね、結構多いらしいです。結構サラリーマンの方とかが、うん、汗かきながら食べてるよ。
あ、なるほど。
お昼時は混んでるかもしれませんけど、夜の時間は比較的空いてるかもしれません。はい、っていう感じでございました。
はい。
ということで、今週はカレー麺ミノワでございます。
はい。
ぜひカレーラーメン食べてみてください。
ぜひぜひ。
ということで、お届けしましたラジオ、お届けしましたのはハズケと
マカオでした。
ではまた来週。
また来週。